yaşıyor labirentus. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義臣です。ラジオラビリントス、6月今もう終わりですよね。世の中はこれで結構何ヶ月か、今も今年入ってこんなに大きくなると思わなかったけど、まだ収束してない。いわゆるこの話題にも世の中ずっとそうなんで、僕までそれをこの話題に触れることはないだろうと本当は思うんだけど、このコロナウイルスの、拡大感染ですよね。で、まあ、こういった僕なんか全く実はその家の中に閉じこもり、まあ、蟄居と言いますけど、そのような状態が、まあ、日常的に言うと僕の頭の中ずっと閉じこもってるというか、まあ、元祖引きこもりみたいなものなので、何ら苦痛ではないんだけど、世の中では皆さんやっぱりかなりもう耐えられないみたいなことがあるようですね。で、まあ実は人類史っていうのはこの疫病ですよね。この疫というものとの、まあ、戦いの歴史と言ってもいいかもしれない。まあ、こういったもので自然淘汰っていうか、ある環境や生き方、あるいはその身体の特性ですね、その体をどういうふうに作っていけばこういうものにかからないかっていうような、まあ、せめぎ合い、目に見えない、まあ、一種の縄張り争いみたいなことをこの繰り広げながら格闘してやってきた歴史ではないかなというふうに思うわけです。で、これが、まあ、ある種が、完全に滅びる、つまり絶滅した場合には、そのある種が絶滅した縄張りに他の、まあ、生命体というか、そういったものが、まあ、はびこっていくというようなことではないかなというふうに思うんですが、ちょうどこの間も言いましたが、ちょうど100年くらい前にスペイン風邪っていう、スペインがなんか汚名を着せられたみたいらしいんだけど、その疫病の伝染病の、名称自体、名前は、まあ、みんなつけないと、これが何だったのかっていうことにならないもんですから、その記憶するためにも、あるいはそのこれは、なんとか A 組の花子さんだとか B 組の太郎だとかっていうふうにこう名前を仮に、まあ、つけるわけですね。つまり名称と実態というのは本来はあんまり関係ないんだけど、しかし、まあ、その名称によって、例えば悪名高い名前を付けられたら、やっぱりもう僕はこんなに本当は真面目なのにこんな名前付けられてたまらないなっていう、どうせ付けられたんならそういうふうに振る舞ってやろうってこともあるかもしれない、まあ、そういうふうにこうニックネーム、あるいはそのペンネ、我々の中でペンネーム最近言いませんけど、まあ、その仮に、自分がついている、戸籍上ついている名前以外の名前でもって語ったりするってことがあるわけですね。で、まあ、今何を喋ってるかっていうのは、まあ、僕はどっからでもある、僕が話したい目的に引っ張っていくっていう癖があるんですが、つまりその言葉ですよね。まあ、名前も言葉なわけです。概念ということですね。その、まあ、例えばこれは、肉団子っていう名前をつけば、みんな想像してそういうものを想像する。それはまさか肉団子と聞いて、あ、僕はシュークリームを想起してそれを食べたいななんて思わないわけですけど、その言葉と実体、つまり言葉はそのものを示している、表層を包み込んでいる、支持するものなんだけど、支持される側っていうのは、つまり、餃子っていうふうに言うと、その餃子の実体ですよね。ですから我々は餃子って聞いて、あ、食べたいな、お腹減ったなっていうふうに思うんだけど、餃子という言葉をいくら聞いたって1万回聞いてもお腹の足しにはならないわけなんです。 それでつまり概念、言葉というものとその実体というもの、これは例えば心と体っていうふうに考えてもいいかもしれない。心っていうのはあんまり捕まえることはできないんだけど、ある実体である体の表情や動作、仕草や、驚いた声やそういうもので心が今どういうふうに反応してるかってことを想像できるというわけですよね。まあつまり概念と実体というものの中で言うと、この疫病っていうものは実はその極めて実体というか存在そのものが、まあいわゆる人間というか、まあ、動物にとって目に見えないそいつが入ってくることで、まあ、命を奪われたりいろいろするわけです。ですからもうまさしく実体そのものなんだけど、ただしあまりにも小さいので可視化できないわけですよね。つまり見ることができないってわけです。声も聞こえないし匂いもない、つまりないといえばないしあるといえばあるようなもの。しかしこれがなんか体に入ってきて、大気中をさまよってそいつが入ってきてこんなことが起こって死ぬんだぞっていうことが科学的に今やある程度まあ実証されてるわけですよね。そうすると目に見えない、姿は見えないのにそいつはいるんだと、つまりってことになるとそれ心の問題のようにも見えたりするような、まあ、事実社会的な現象の中でいうと見えないものを今日からまあそんな急にね明日から家を出ちゃいけないとか、こうしちゃいけない、人と接触ダメだっていうようなことがこうなんかねカテゴリー、これも概念ですけど、何月何日からこうだ、何日になったら解除するぞ、徐々にこうするこうするっていうようなことを言うわけですが、それはいわば我々が集団生活、集団といっても一緒に、5万人が一緒に1個の家で住んでるわけじゃないんだけど、まあ、そのようなものですね。ですからそこで生まれてきた学問が社会学っていうものがあって、社会っていうのはつまり1個で人間が生きているわけじゃない、集団を営んでその中で大きい全体の有機的な活動をするというようなものが社会学の対象になるわけです。社会ってものを作ってるわけです。でこの、いわば社会というものを作ってなくって接触がなければ、これはもしそのコロナウイルスにかかったとしてもコロナもかけがえがないっていうかね、たった一人で暮らしてるやつに乗り移ってね、でそいつが突然ぽっくり死んじゃったと、しかしそれは誰にも接触がないのでコロナとしてはもう自滅せざるを得ないわけです。せっかくパラサイトっていうか乗り移ったのに、他の人にこう移ってつまり接触を持ってもらって広まっていかないとどうにもならないわけですね。でまあ何の話をしているかっていうことなんですが、まあ、もちろんこれはコロナについて話してるんですけども、コロナっていうものを介してその背後にある、いろんな力学や諸問題ですよね。こういうことを僕はちょっと語りたいわけです。でその時に、つまりこれは歴史的なことなんですけども、この歴史という中で、この、まあ、長い長いその人類史の中で、我々人間が身につけた、つまり二足歩行によって手の解放によって、道具を作るとか、あるいは火を操るとか、いろんなことをやってるわけですけども、その中で、まあ 特に言語というものを身につけたわけですね。これはまあ鳥や魚やいろんなものが、あ、魚はどうか知りませんが、鳥やいろんな生き物たちはさえずったり、まあ鳴いたりいろいろするわけですね。これはつまり感情を表現するってなことから、しかも同類仲間たちにあることを知らせるために言語系というものが発達してきて、でこの言語というのはその、つまり発音をいくつかに、変えることで、例えばあいうえおっていうふうに、あいうえおというふうにこう発音を母音を変えることでもって、我々日本語は、その母音を、持ったあの、例えば家業だったらかきくけこっていうふうに後ろに母音を持ってるわけですよね。この母音をと子音の組み合わせでもって、多様にこう発展させ、それらのさらにこう、音一音ずつの音をこう組み合わせることで、あるものの、名前をつける、名称をつけるということです。これが最初に話していたことですが、こういったことで我々はコミュニケーションというものを多様にしてきた。でこのね、言語というものをね、よく考えてみると、これはね、音声言語と視覚言語っていうふうに言って、手書きしたり目で持って文字を、知るということがあるわけですけど、その時のその視覚的な言語という、おそらく歴史的には以前に音声言語、つまりさえずる、泣く、わめく、こういったことから言語ってものが生まれたんではないかというふうに、まあ、想像できるわけですね。でその時に、言語というもの、この観念概念というものを、二通りの方法で大きく言うと我々は操ってきてるわけです。つまり耳で捉えて、口や足を踏んだり手を叩いたりしてこう発する、つまり音声言語というようなものですよね。この音声でもってある記号あるいは実態を、まあ、先ほど言いましたけど指し示す、ようなことをやってきた、発展させた。でこれがまあ日本の歴史の中では長く続きまして、まあ、相当長く続いたんだと思う。つまり、基本的にはこれは実態は分かりませんけど、古代日本語、大和言葉と言ってもいいんだけど、その言葉は、目にすることのできなかった言語を、人と人の間、つまりこの社会の中でやり取りしてきたっていうわけです。でこれが中国ですよね。漢民族が発明した、あるいはその一回で発明したわけじゃない、これはどんどん変化してきたわけだけど、その俗に我々も漢字と呼んでいる、つまり漢民族の漢という字は当てるわけだけど、この漢字というものを、がまあ輸入されて、それにそれまでの大和言葉、我々が発音してきた言葉ですね、これをこれとこれは同じ意味だなっていうんでこう翻訳して重ねてきたってことがあるわけです。でまあこの話を今言語の話今日やるつもりないんであんまり長くやると問題、これがねもう少し時代がですね錯綜するんだけど、まあ、例えばインドには皆さんご存知の梵字というものがあります。平凡の梵じゃないですよ、サンスクリットという意味ですけど、このサンスクリット語というもので生まれた、宗教の伝え方があって、これがいわゆる我々は仏教というふうに呼んでいるものです。仏教っていうのはどういうものかというと、仏っていうのは人弁に、人弁で書くところの仏という字ですね。カタカナの無のような字です。これはもともとこれ略字 簡体字ですから、もともとの仏という字はご存知のように蛇がぐにゃぐにゃしたような縦に2本、棒が降りた、アメリカのドルを表記するような字によく似ている、これが本来の仏という字です。この仏ってのは仏ってことですよね。この、インドで、まあ、つまり紀元前5世紀ですか6世紀ですかに生きたシェクソン、ブッダですね。ブッダ、つまり仏陀と書きますけど、この仏陀のブッダの、仏という字を取って、つまり仏教の仏なわけです。でこれ時々ね、仏教ってのはフランス教かっていう人がいるので、まあ、冗談ですけど、フランスを、まあ、明治に略して、同じ仏という字を頭に当てて、つまりその外国の名称をですね、漢字化したわけですね。つまりこれは翻訳したと言ってもいい。戻りますけど、仏教というものも、インドでサンスクリットで生まれたものがいずれその中国に流入するわけですね。で中国に流入した時に、中国にもうすでに住んでいた非常に優れた言語のよく理解できている、人、例えばこれはナーガルジュナ、という人がインド人ですが中国にいた、こういう人がつまりその仏教の経典を、つまりインド語では読めませんから、それを漢訳するわけですね。つまり漢字に置き換える翻訳をするわけです。それからいろんな人がいるんですが、例えばそうですね、我々三蔵法師って西遊記で孫悟空が出てくる話でよく知ってますけれども、玄奘三蔵という人、これはまあもっと現代に近い人ですけども、こういう人も、翻訳、この人は中国人で、逆にそのインドの言葉を、よく理解した人だというふうに言われているわけです。あとはそうですね、ちょっと変わった名前ついでに言っておきます。クマラルジュ、クマラジュっていう名前、明らかにこれは中国人というよりはインドの人ですよね。クマラジュっていうこれ、我々が目にするときには漢字四字ですね。つまり漢字にその人の名前、インド人の名前がこう移し替えられているっていうわけです。でこのつまり移し替えていく、トランスするっていうことがすでに古い時代からずっとあって、それで日本、我々の今話している日本語と呼んでいるもの、これ結局音読みと訓読みがあるわけですけど、音読みというのはつまり音読みと訓読みというのはなぜ生まれたかというと、先ほど言いました日本古来にあった言語の発音というものと、それから漢字が伝わってきたときに、漢字は発音がないわけじゃない、漢字には発音があるので漢字を読むことができるわけですけど、漢字についてきた発音と、この厄介なことにこの両方が、まあ、厄介じゃないんだけど、実はこれ素晴らしいことなんだけど、音読み訓読みという世界でも珍しい、なんていうかな、言語の構造を我々は今日まで生かしてきているというわけです。で、まあ今日話そうとしたのはそのコロナの話でもなく、また漢字の話でもないことを、またこれ随分喋ってしまった、もう時間があるでしょうね、まだまだ、あ、まだあるよね、ですね、ちょっとだけここからね、本題ってのは何が本題か分かんないんだけど、ともかくちょっとだけ音楽聞いてもらいます。はい、今日のトライ、あるいは言語の問題、それからそうですね、観念と、 物質身体というような話をしていたわけですけれども、その観念ですね、いわゆる心といってもそういったものがそのないと、我々は実はそのあるその高みへ、上がっていこうとする精神を、つまり混沌の状態から少し、まとまりのあるあるいは、もう少しその観念がある我々に働いたり、我々の中にそれがあって、それがその発揮することがあるという、その超自然的な、あるいはその当時昔は超自然とか、自然とかっていうふうな分け隔てもなかったと思いますけど、そういったその大きい働きの中に自分たちが生きてるではないかっていう、そしてそれを正しく導いてもらうようなものを、皆さん望んでいたというわけですね。でその大自然界の摂理みたいなものも合わせて、解説してもらいながら、ああなるほどそうか、こういうことで我々は生きて子供を作ってこうして、仲良く暮らす、争ったらこうなるんだなっていうことが分かってくるわけです。で、そのことの、大きい、紀元前、先ほど言いました5、6世紀に生きたシャクソン、の教えというものが、その亡くなって以降もずっと広まっていき、その広まっていった、つまり紀元前の間ずっと広まってきたものが、整理されて、紀元後ですね、1世紀2世紀っていうあたりに大乗仏教というものが発生してくるというわけです。でこの大乗仏教が発生して、中国に大乗仏教系の、思想が流入してくるというわけですね。でここでつまり語って、本来は語って伝える、そういうものなわけですが、これだけではそのだんだんその記憶が定かでない、あるいは、昔言ってたけどあれ何だったっけってなことになるわけで、それは録音機がないわけなので記録せねばならない。で、これは当然その時にすでに文字というものが発生しているわけですから、その文字というものを使って、記録を取っていくっていうわけです。でこの、記録を取るときにその言葉言語というものが重要になってくるんですが、これを、ある、まとまったひとまとまりの、圧縮したもう非常によくできた、文字の構成、文字ってのはこの場合、今中国の話してますが漢字です、この漢字を使ってそのある記録をそこに刻み込んでいくっていうわけですね。でこれはいわゆる仏教の記録を取った、教えを記録したもの、これはお経というふうに我々呼んでる。経ってのは糸編の経という字ですよね。お経です、お寺で挙げるお経です。でこのお経はじゃあ何に書かれたかっていうことなんですよね。で紙の発生ってのは実はなかなかそんなに古くからなかったし、あったとしても非常に貴重なもので、それからまたその墨の発生ですよね。墨に限らないんだけど、色が出なければ例えばその鉄筆のような先の尖ったもので書くとちょっと凹凸ができて、そこに文字が刻まれるってわけです。今ねちょっと話、皆さんごめんなさいね、このスタジオから窓から見てるとね、その通りの下にカラスがね、でっかいカラスがねそこバーッと降りたりしていたんだけど、その通りに落ちてたパンク、あ、また今右から左にね一直線にカラスが飛んでいきましたけどね、落ちてたねパンくずのようなものをね口にくわえてね舞い上がったりね、なかなか今日 こんなここでね、その僕は今まであんまり意識して見たことはないけど、あのカラスが舞い降りますね。いやいや、ごめんなさい、このちょっと驚いてしまったもんだから。あのでね、その何喋ったんだっけ、つまりあのお経の、各支持体ですよね。この紙以前はじゃあ何に書いてたかっていうと、つまり自然にある葉っぱとかね、それから、その辺にある小枝が折れて落ちてるとか、あの石の上にちょっと何かで書くとか、なんかつまりそういうことだったわけですよね。それはあの文字あるいは文字らしきものを書いていた。でこれがまあ、あのはっきりとそのために書こうということがはっきりしてあの来た。そして生まれたあのまあね、古い時代、あの今我々は本っていうのはあの本棚に入れる、あのこうパラパラとこう右手か左手でめくればさ、あの何十ページも何百ページもこう閉じてあるものですけど、こんなものができるまでにずっと古い時代はなかったわけで、でその時にあった書物の一つの、スタイルは、紙をこうくるくると巻いたわけですね。でこれを我々巻物っていうのは、貫すっていうふうに正しく言うんだけど、巻いた子供の子と書きますけど、このくるくると巻いてその表紙をつけて紐をつけてそれを結んでおくというわけです。で空海たちがあの長安の都へ行った804年だか6年だか、西暦の話ですよ。ですから今から1200年以上経つわけですけど、この時に初めてまあ空海たちは留学僧と言いますけど、その唐の都に入って、そしてお経を随分たくさん船に、積載して、あの自分で漕いでくるわけじゃないですよ。あのちゃんとその遣唐使のを乗っけた、100人以上乗れる船ですよ、大きい。その船倉、つまり、船の蔵の中、に、積載品を貴重なものを全部積み込んで日本へ持ち帰って、でそれがまあ密教ですけど、密教経典の大量な密教経典が巻物になって京都へ、1200年以上前にこう伝わったというわけです。まあちょっとこれ脱線ですけど、その貫す巻物というものが我々考えるとこれは古い本の様式だなと思うんですが、実はこの貫すってものが生まれる前にまだまだずっと長い歴史があるわけです。でこのもともとあのお経が巻物に書かれたわけでも何でもなくて、もっと前の時代にお経を書いている、こういったものがまあその巻物が生まれてから以降も、あって、これらと関わる、つまりあの観念が、非常に貴重な形で物質にとどまっているっていう話を今日してみたいわけです。でこれあの前置きが長いんですが、あの前置きが長いのは僕の話の特徴なんですが、あの、まずタイトルも、そうは言っても言います、経義と言います。経義ってのはお経の経に、樹木の木と書くわけです。つまりお経、これですぐ分かりますよね、お経が木に書かれてると。でそれはあの生木でさ、地面に植わってる木 の幹に書いてどんどん大きくなりました。子供の時に書いたこのあという、あるいはその稽古のけという字が、ちっちゃく書いたはずが成長してこんな巨大な文字になりましたって、そんな話をしたいわけじゃないです。でね、つまり、人間の手が加わってある木の塊をあのナタやいろんな道具でもってこう裂いたり割ったりして、 ある形にあのして、そこにあの文字を書きつけるっていう、ような様式が始まるわけです。でこのことによってこの経義、お経の 樹木の木ですねというものが生まれたというわけです。でちょっとこのこれはねどういうシリーズかっていうとね、法政大学の出版局がその総書として出しているシリーズ本です。物と人間の文化史、つまり物という物質とそれから人間というもののその関わりについて、いろいろどんどん出していこうってわけですね。でこの本が出たのが、これ書き手はですね田中信清という人です。でこれは1980年に出てます。ですから、今から40年前ってことですね。でこの田中信清という著者ですが、この方は物書きではなくて、長年にわたって教義、このお経のことですね、竹皮などの食品包装用品の売買に従事し、売り買いに従事し、東京協議所組合長を務めていた。まあ立派な人で、1972年にはもうすでに、紺綬褒章というものを受けておられます。著書には食品包装と竹の皮ってのがあったりするわけですが、この協議ってのは僕らパッと見ると協議ってのはお経の木と書きますから、これは仏教系の何かだろうってことはすぐ分かったんだけど、実はこの本を見てると経木というものの製品はですね、実は食品関係やいろんなことにまで及んでるんですね。まあ名前自体は経木というわけですが、そういうことなんです。でちょっとねこれ、時間の限りまだ大丈夫だ、読みます。ずっと読んでいきます。これね非常に面白いんで、お伝えしたいなと僕は思ってるわけです。でね前書きがちょっとあって、これはまああんまり読まなくてもいいかな。ですね、教義の発生以来現代までの教義に関する、ものは、最大漏らさぬようにと欲張ったので、多少時代を創作する嫌いがある、この本のを書いてることですね。混迷を避けるため教義細工、教義製品、関連品の4部門に分けたというふうに書いてます。まあこれはいいとして、まずもう本文入ります。まずねこれ目次を見ると、教義ってのから始まって、今言ったように競技細工とか競技製品、これ全部はとても読めるわけじゃないんだけど、とりあえずですね読みますね。でちょっとねまあいいや ともかく時間がなくなるとあれなんで読みます。これね面白い本です。僕は、パラパラと飛びながら読んでますけど、教義の語源というふうにまずあって、世の中に紙のできるまで、さっき僕が話していたようなことですね、またできても希少のため入手が困難だった頃は、物事を記録するには植物の葉、木の皮、石、金属、甲骨ですね、甲骨文のことです、亀の甲羅のことですに刻したり、布巾、竹皮、木片などに墨書した。墨書って墨書きです。古代インドで仏教が発生してから仏滅後100年間は仏法は口伝、口によってですね伝承されていたが、 記憶のみでは誤伝の恐れがあるので文字で表すことになり、その材料にはタラジュの葉、ここちょっと重要ですよ、タラジュというもの、どんなものか僕はちょっと存じ上げないんだけど、タラという木ですね、ジュってのは木のことです。タラってのは漢字で書いてます。多いという字です。多い少ないの多い、それからラはラジョウモンのラという字ですね。タラジュって言います。タラジュの葉っぱ、それからゲジュってのもこれ木です。カバっていう字ですね、木片の 華やかな花という字です。下樹の川、それから白鳥、白鳥って鳥はちょっと難しい、白い、これ綿布です、あのコットンですなどが用いられた。中でもタラジュの葉を使ったものが多く、経文をお経ですね、これに刻したもの、刻ってのは刻んだもの、鉄筆で書いたってことですね、ものをバイタラ用、バイタラ用ってのはね、バイは貝殻の貝です。でタラ用は今言いましたように、大いにラジオ門の裏に葉っぱ、タラ用ですね、あるいはこれを略した言い方だと思うんだけど、または梅用、貝の葉っぱと書きます。あのこれ梅が入ってますけど、あの海の貝とは関係ないですよ。でその作り方は、この葉を取って50センチぐらいに切って、圧して、つまり圧迫、あの圧力かけて扁平にして、これを漂白して、鉄筆を持って文字を彫り、墨または色を入れ、一箇所ないし二箇所に穴を開けて紐を通して、数葉ってことは5、6枚ですね、または数十葉、つまり5、60枚ってことです、を綴るというもの、つまりこれらを集めて閉じるってことなんですが、ではタラジュとはどんな植物であるか、大言会辞書ですねによれば、天竺、インドの天竺に産するタラジュ、形はシュロのごとく直まっすぐにそびえて8、9畳に達し、花は、黄色い泡の ごとし、国人その葉を切りて紙に変え、針にて経文を、刻立、刻んで、葉の長さ4、5尺、幅5、6寸、固くして厚く2つに折れて、おもとの葉のごとく単褐色にして光る。あ、もう終わりか。ということはですね、これぐずぐずしてられない、あっという間に時間経つんだよね。でね、このね、まあ、どんなものかって、僕はあの、このなんていうかな、タラジュの、お経のことを知ってるんですけど、このバイタラ用っていうものは京都にね、二条寺町のところに、出版社、があって、これはお経を専門とするところ、この京都にある培養書院っていうんですけど、今言ってるタラバ用の、名前が生かされてます、お経を作ってます。でこれは今言ったその木片にお経を刻むんで、刻むっていうか書くんです。一行に何字詰めで書いて、それ一枚ずつこう書いていくわけです。でこういう書き方ってね、素晴らしい。お経がね、一行ずつが一枚ずつにこう書かれて、集めて、糸を通して一つのお経にするっていうわけです。僕はこれを昔アジアを旅行してですね、この古いお経を、何本か安く買ってきたんです。これはタイの北部からミャンマーに1時間ほど入れるんですよ、お金少し払ってね。でそこの入り口のところでね、物売りがね、みんなねそれを売ってまして、僕は持ち帰ってまだ少し持ってます。これね、コケラと呼んだりね、まあいろいろその後するんですが、実はそのコケラ落としのコケラっていう字や、いろんなちょっとね面白い話がいる、これいずれまたねゆっくり、これ今日もまた皆さんに一番おいしいところを聞いていただくわけにいかなくなってしまって、このまま終わっちゃうかもしれないんだけれども、残念ですね、本当に皆さんはついてないというか、僕にこの僕のくだらない寄り道のためにとうとう今日も 時間がなくなってきてしまったというわけですが、この、僕がここのラジオで語らなくてもこの競技についてこの本をぜひお求めになって読まれたらもっと詳しいことが分かるってことです。また来週じゃない来月をお会いしましょう。
番組のご協力は大垣書店でした。